暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回はコミュニティセンター化についてお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのは公民連携推進課の斉藤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
斉藤さん、この暮らしのラジオも結構な回数出演していただいてますよね。
そうですね、今回で多分3回目とかですかね。
そうですね、
はい
はい、今回はコミュニティセンター化ということについて、二戸市内でも公民館の利用状況などもかなり増えてきていると思いますので、そのあたりも伺っていきたいと思います。はい、ということで今回いただいた資料で一番気になったものがコミュニティセンター条例というワードだったんですけれども、このコミュニティセンター条例、なぜ制定することになったのか教えてください。
はい、もともとは、公民館条例というのが実はありまして、でそちらの公民館条例というものでは、社会基本法に基づきまして、公民館というものをこう設置しております。うんうん、で、その、公民館条例の、内容という部分に関しましては、社会教育の機会を得たりとかするということで、そういう学びの場というか障害の学びの場という形で設定しているところではありました。
はい、
そういった部分が、条例というかがある一方で、実は活動に対して活動というかそういう、動きに対して、現代のこう、部分と少しこう合わなくなってきている部分というのが実はあったりとかしておりました。で、もともとはそういったサークル活動だったりとか地域活動をはじめ、市民活動というのが現在はもう多様化しているという中で、例えばどういった制限があったかというと、例えばそういう有料のイベントだったりとかした場合は、利用ができませんよとか、あとは個人利用した場合はできませんよという部分が実はありました。でそういった部分をまず、解消という部分で、こういった状況を踏まえながら、もちろん従来の社会教育活動という部分は、残しながら、施設利用については、社会教育法の、適用を受けない施設にすることで、より、利用しやすい施設にしたいということで、コミュニティセンター条例というのは制定いたしました。
そうだったんですね。なるほど、もともとは公民館条例というものがあったんですね。
はい、
で、こちらのコミュニティセンター条例が4月1日から、
はい、
新たにこの条例の下で始まるということなんですね。
そうですね、はい。
こういう個人の利用だったりとか有償販売などを伴う利用っていうのはやっぱり利用者の方からもこういうことやりたいなっていう声もあったんですかね。
はい、それこそ、やっぱり市民活動っていう部分ではやっぱりこういろんな多様化してるっていうのが一つポイントにはなってくると思います。そういった部分の声にも応えながら、かつ、それこそ、市民の学びの場というような、教育社会教育活動というものを残しながら、よりこう、地域がというか、町づくりとして二戸市がこう元気になってほしいなということで、コミュニティセンター条例というのは作っているところではありました。
そうなんですね。確かに本当に団体はもちろんですけど個人での活動というのも盛んになってきたイメージ があるので、この、まあ、コミュニティセンター条例になることでより幅広い年代の方だったりたくさんの方に利用していただけるようになるんじゃないかなって感じました。このコミュニティセンター条例について、どういった内容になっているのか改めて教えてください。
はい、コミュニティセンター条例っていう、条例のちょっとまあ、大きい内容としては、そもそもそのコミュニティセンターっていうのの名称だったりとか、どういった場所にあるかっていうものが書かれていたりします。あとはその使う上で、使用の、許可というか、使用の仕方だったりとかが、記載されたりとか、あとはその使用料金に関してもその条例で決まっているというようなところが、ポイントにはなってきます。
なるほど。今後地域の活性化のためにもこの条例の方がより利用しやすくなるということなんですね。現在の二戸市ではどういった場所が利用できるのでしょうか。
はい、コミュニティセンターの方だったんですけれども、3つになります。
はい、
1つが、二戸中央コミュニティセンターということで、ニコランスというような、名称もあるんですけれども、二戸駅前のところが1つ、あとは、近代地コミュニティセンターということで、通称集まらんかとかって呼ばれている場所にもなるんですけども、近代地に1箇所、あと浄法寺の方に浄法寺カシオペアセンターというところで、浄法寺の役場の近くというか、そちらに1箇所ということで、大きくは、3つの場所で、場所が、条例では位置づけられているというような形になっております。
そうなんですね。私も二戸演劇協会雲仁に所属しているんですけれども、ニコランスはもう本当に頻繁に利用させていただいてまして、本当に中の展示だったりとかイベントっていうのもすごく、いろんなジャンルがあってワクワクするような場所だなって感じていました。市内では3カ所なんですね。
はい、
それではこのコミュニティセンター条例に、なる上で何か変わったことなどはあるのでしょうか。
はい、基本的にはその、公民館条例を、引き継ぎながら、コミュニティセンター条例という部分を作った部分はありますけれども、大きくは2つ、変わったところがあります。
はい、
それこそ最初の冒頭の方でもお伝えした通り、それこそ入場料を徴収するお金を取るイベントだったりとか、あとは、学習塾、そういう、お金もらってやる教室だったりとか、あとは個人利用がまず可能になったよということで、少しこう使える幅っていうかがまず広がったというのが、ポイントとしての、一つとなります。
はい、
あともう一つ、ポイントとして変わったところとしましては、利用料金に関しましては、基本的には、公民館条例の金額っていうのは引き継いでるんですけれども、先ほど、お伝えした通り、入場料とかそういったお金を取るこう、営利目的に、使う場合に関しましては、通常の2倍となるというような形にはなっております。
はい、なるほど。じゃあ、その入場料など徴収するイベントの際はその料金の部分気をつけていただきたいですね。
はい、
はい、変更になった部分も様々ありますので、利用の際は、やっぱり直接各施設に聞いていただいたり、分からないことがあったら公民連携推進課に問い合わせするっていう形なんですかね。
はい、それこそ各公民館にも職員がいりますので、それこそその、最寄りの、コミュニティセンターというかそちらの方にこう相談してもらっても構いませんし、分からないことは、公民連携推進課の方に問い合わせしていただいても大丈夫です。
はい、ということで前半コミュニティセンター課について、コミュニティセンター条例、その内容などを詳しく教えていただきました。それではここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では職員の皆さんに好きな曲や今聴きたい曲などを伺っていましたが、斉藤さん、今回は曲はどうしますか。
今回も川口さんのチョイスで、まあ、それこそ、
はい、
コミュニティセンターを使っている方々が多分いると思うので、うんうん、まあ、それこそウンジンさんも使っていただいているということで、ウンジンさんが好きそうな、聞けば
ウンジンさんが好きそうな、
はい、聞いてこう元気になって、
はいはいはい、
また今日もコミュニティセンターで頑張ってサークル活動しようというような曲をかけていただければと思います。
なるほど、元気になれるようなそんな曲を、では私の方で選曲したいと思います。この曲お送りします。
した曲は高橋優パイオニアでした。それでは後半もコミュニティセンター化についてお話聞いていきたいと思います。公民連携推進課斉藤さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半ではコミュニティセンター条例
について詳しく教えていただきました。後半では改めてこの地域でのコミュニティセンターでの活動、どのようなものがあるかなどお伺いしていきたいと思います。まずはこのコミュニティセンター条例4月1日から新たに、変わるということなんですけれども、4月以降新たに使用できる事例っていうのはどういったものがあるのでしょうか。
はい、事例にはなってくるんですけれども、例えば、有料のサークル発表会だったりとか、作品販売を伴う例えば展示会、あとは、フリーマーケット、あとは有料の市民持ち込み企画、あとは販売を伴う地域行事、あとは有料の講座解説、あとは営利企業の販売会や有料のコンサート、あとは有料の講演会、あとは学習塾とか月謝制の習い事、あとは有料の試験や模擬、あとは市民の個人利用等が具体的な使用できる事例ということでは想定はしているところでした。
はい、この地域でもやっぱりそれこそ有料の販売のところに当てはまるのかなっていうのだと、ハンドメイドの作家さんとかも結構増えてきたりしているので、はいはい、そういった方の利用も可能なんですよね。
あ、そうです。もともとは前であればやっぱり販売を伴ってお金というか営利目的の場合は使えないよとか、あとは個人利用だと使えませんよというような形にはなっていたんですけども、4月1日から、それこそ川口さんがおっしゃった通り、そういったハンドメイドの作家さんの作ったものを販売だったりとか、例えばそこを、月謝制みたいな感じで勉強会というか、そういった部分でも、4月1日からは使用できるというような形にはなっております。
そうなんですね。外でのイベントでは結構なんとかマルシェっていう形での販売はあったんですけど、今後はこのコミュニティセンターも利用しての販売も可能になってくるんですね。
はい、
はい。現在二戸市内には3カ所コミュニティセンター、公民館として使われている場所があるということなんですけれども、各公民館ではどういったサークルがあるのでしょうか。
はい、それこそサークルとしましては、川口さんが属している二戸演劇協会の雲仁さんだったりとか、
はい、
あとは、レクイエムを歌う会さんだったりとか、あとは岩手県民謡保存会さん、二戸支部さんだったりとか、あとは合唱団野原の会さん、あとは、近代一神楽保存会さんだったりとか、あとは近代一婦人会さん等が、あります。
なるほど。私よく使用するのが中央コミュニティセンターニコランスなんですけれども、すごく広いお部屋もあったりとか、ピアノがあるお部屋もあったりっていうので、すごくいろんな団体が使えそうだなっていうのは感じていたんですけど、こうやって改めて参加団体のリストを見てみると本当にたくさんあるんですね。
はい、それこそ、たくさん団体がありますので、それこそそういった、サークル活動さんにも、ぜひ皆さん参加していただきながら、まちづくりの輪といいますか、そういった部分も広げていただきたいなというふうには考えております。
はい、そうですね。もし何かに参加してみたいなというものがあったら、まずはそうですね、公民館にここではどんな団体が活動してるんですかっていうのを聞いてみたりするのが一番いいですかね。
はい、それこそ、各、コミュニティセンターでは、そういった団体さんという部分は把握しておりますので、それこそ、本当に気軽に、それこそちょっと編み物やってみたいなとかいうところがあったりとかすれば、そういった部分を相談というか言ってもらえれば、そういう団体さんとつなぐこともできますので、ぜひお声掛けいただければなと思います。
はい、ということでサークルの紹介していただきましたが、この他にも公民館では、さまざまな講座も開催されているんですよね。例えばどういったものがあるのでしょうか。
はい、 それこそ、先ほど、コミュニティセンターが3カ所あるよということで、その、各コミュニティセンターによって、やっているこう事業というか内容という部分はこう、違う部分もあるんですけれども、それこそ創作、体験だったりとか、あとは歴史をこう勉強したりとか、あとは、手芸、あとは、健康教室ということだったりとか、あとは、そういった健康のこう勉強だったり、あとは料理講座、あとは、陶芸だったりとか手芸というような形のことを、講座としては行っております。
本当に講座も様々あるので、気になるものがあったらこういった講座の情報は、カシオペア FM でもお知らせとして放送していたりもしますし、二戸市の広報にも掲載されていますよね。
はい、それこそ、毎年5月の、15日号の広報の方で、講座のこう具体的な、内容というかをこう、毎年こう掲載しておりますので、ぜひ、その時期になったらと、広報見ていただいて、こう興味がある、講座だったりとか、こう体験したいなとか勉強したいなという部分がありましたら、各、コミュニティセンターの方に声かけしていただければなというふうに思っております。
はい、そうですね、さまざまな、講座やサークルに参加して、いろいろ、人とのコミュニケーションなんかも楽しんでいただきたいですね。で、今手元に2月1日号の広報二戸があるんですけれども、こちらでは毎回アクティブ二戸っていう枠で市民活動団体の紹介もされているんですね。
はい、それこそその、サークル自体にもやっぱりこう、つながりの輪というか、そういった部分も増やしてほしいということで、広報二戸の方でそういった市民活動のこう団体というような、紹介するページがありますので、そっちの方をこうちょっと見ていただければ、あ、こんな活動を、やってるんだな、例えば金田一婦人会さんの方であれば、そういったクラフト、テープ作りとかそういった部分をやってるんだなという部分が紹介されておりますので、見ていただきながら興味がある場合は、お声掛けいただければなと思っております。
はい、そうですね、ぜひ広報二戸の、こういった紹介ページなども参考にしていただければと思います。現在の施設の利用状況としては、どのような形になっているのでしょうか。
はい、利用状況に関しましては、これまでであればこう電話とかでこう、問い合わせてどの部屋がこう空いてますかというような形でこう負担をかける部分があったんですけども、それこそニコランスか、
はい、
二戸中央コミュニティセンターに関しましては、ホームページに、施設のこう使用状況というのを現在、掲載中というような形になっておりまして、それこそこう、若い人であればこうホームページからこう見ていただければ、あ、ここの場所が空いてるんだなというような形で少し分かりやすくしたというような形になっております。
そうなんですね。
はい、あと、金田一コミュニティセンターと浄法寺カシオペアセンターに関しましては、これからそういった部分の、施設の利用状況をこう 見やすくといいますか、そういった部分でこうホームページには今後掲載予定ということで準備は進めているというような形になっております。
そうだったんですね。じゃあ今後はそのホームページからでも情報を確認することができるんですね。
はい、
さまざまなサークルや、講座があることを教えていただきました。改めて各公民館の、利用時間だったりお問い合わせ先なども、教えていただいてもいいですか。
はい、コミュニティセンターの、開館時間に関しましては、3館とも、午前9時から、午後10時までが、開館時間というような形になっております。あとは休館日に関しましては、年末年始というような、形になっております。で、あとその問い合わせ先ということで、二戸中央コミュニティセンターの方に関しましては電話番号が、0195-23-3990 になります。
はい、
近代一コミュニティセンターに関しましては、0195-27-2114、最後に、浄法寺カシオペアセンターに関しましては、 0195-38-4117 になります。
はい、それでは気になるサークルや、講座などありましたらぜひ参加してみていただければと思います。気になることがありましたらそれぞれの公民館へぜひお問い合わせください。それではおしまいにラジオを聞いている皆さんに向けて一言お願いします。
はい、今回の、コミュニティセンターの条例をこう、制定したことによって、今までこう、使用するときに、なかなかこう制限がかかっていた部分があります。そういった部分の制限を、解消といいますかしまして、より、各コミュニティセンターを、たくさんの人に、まずは利用していただきたいなというふうに思っております。そういった部分をこう利用したことによって、きっと二戸市がまず、元気になっていくのかなというふうに思っておりますし、現在も、各まちづくり団体だったりとか、あとはそのサークル活動さんというような団体が、たくさん、ありますけれども、そういった部分を中心に、地域が、良くなればなというふうに考えております。より、具体的にこう、コミュニティセンターの使える幅という部分が広がったので、ぜひ皆さん本当に、使っていただきながら、わからないことがありましたら、各コミュニティセンターに、問い合わせいただいても構いませんし、公民連携推進課の方に、お問い合わせいただければなと思います。
はい、ぜひこの地域でさまざま活動がありますので一緒になって楽しんでもっと元気な、二戸市になっていけばいいなと私も感じました。たくさんの方にどんどん使っていただきたいですね。ということで今回はコミュニティセンター化、コミュニティセンター条例などについてさまざまお話を伺っていきました。二戸市役所公民連携推進課斉藤さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回はコミュニティセンター化についてというテーマでお話をしていただきました。4月1日からこれまでの公民館条例を廃止し、新たにコミュニティセンター条例を制定することにより、入場料を徴収するイベントや学習塾、有償教室の開催、個人利用などが可能になります。今よりもさらに利用しやすい施設になるということなので、ぜひ積極的にコミュニティセンターを活用していきたいですね。興味がある方は各公民館や二戸市役所公民連携推進課までお問い合わせください。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。